今日は7月の最後の日曜日ですから、教会員の皆さんに8月の教会の祈りというプリントをお配りいたしました。私どもの教会の祈りの課題を1枚の紙にまとめたものであります。このような試みを始めてようやく1年ちょっとというところですが、もちろんいろいろと不十分なところもあることは重々承知の上で思うことは、しかし皆さんがこの祈りの、プリントを大変よく用いてくださっているということです。でこの祈りの紙に私が折に触れて書くことは、まだ洗礼を受けておられない方たちのために、それでいながらこの教会の礼拝に出席し続けておられる人たちのためにということです。ここにもそういう方たちが大勢出席してくださっていますし、その中には具体的に洗礼を目指して牧師と一対一で準備をしている人たちもいるのです。そういう人たちのことを私どもの教会では求道者と呼びます。道を求めるものと書いて求道者。しかしこの求道者という呼び名は、我々からすると、つまり教会に長く来ているような人間からするとどうということもないかもしれませんけれども、初めて教会に来ていきなり求道者と呼ばれる人にとってはちょっと物々しいというような思いがあるかもしれません。もうちょっと今は軽い気持ちで教会の中の様子を覗いてみたいだけなんだけれども、勝手に教会の人たちが自分のことを求道者などと呼ぶ、その気もないのに修行僧などと勝手に呼ばれるというような、そういうちょっと重いものを感じるかもしれないなということに配慮して、例えば日曜日の朝に長く求道者会という名前で行っていた集会を中身はそれほど変えずに入門講座と少し敷居の低い名称にいたしました。しかしここではあえて求道者という呼び方を使わせていただきたいと思っておりますが、私どもの教会がそういう求道者と呼ばれる人たちについて折に触れて祈っていること、いやむしろいつも祈っていることは、しかしいつも変わらず一つしかないのであって、道を求めてほしいということです。そして私どもにとりまして求めるべき道とは、主イエス・キリスト、このお方のことでしかありません。このお方を信じて洗礼を受けてほしい、そのことを教会が教会として祈っているのだということを、それこそ折に触れて思い起こしていただければありがたいとも思っているのです。主イエス・キリストを信じて洗礼を受ける日が一日も早く来ますように。しかしそれは一体どういうことなのだろうか。主イエスを信じるとは、言い換えれば主イエスに従うということです。従う、このお方についていくのです。それが今日読んだ聖書の記事の語っていることでもあるのです。私に従いなさいと、そういうのです。今すぐ従いなさい。主よ、まず父を葬りに行かせてくださいという人にも、私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。これは大変謎めいた言葉ですけれども、すべてを差し置いて主イエスに従うのだという、そのような厳しさを含む言葉であることは否定しにくいように思います。 しかしそれにしても随分厳しすぎるようです。あんまりこういうところで私のようなものがこういう厳しい言葉を説教したら、そろそろ洗礼を受けてもいいかなと思っていた人がやっぱりちょっとやめようとひるんでしまうかもしれません。そして私自身、こういう厳しい言葉を一体どうやって今度の日曜日説教しようかと悩まなかったわけでもありません。しかし少なくとも一つの主題ははっきりしていると思います。主イエスに従うのです。そしてこの従うというのは本当に具体的なことだと思います。この1週間だけでも皆さんの生活の中でもいろんなことがあったと思います。嬉しいこともあったし、悲しいこともつらいこともあった、怖いこともあった。何よりも罪を犯す毎日であったし、しかもそういう私どもの生活の中で我らに罪を犯す者を我らが許すごとくとはどうも今はちょっとそうは祈りにくいと思うこともあったのであります。けれどもそういう私どもの本当に具体的な生活の中で、私は主イエスについていくんだ、この方に従っていくのだという、そのような祈りがいつもあることが大切だと思うのです。祈りの生活の中でいつも共にいてくださる主のお姿を思い浮かべる方は多いと思います。しかし自分の前を先立って歩いておられる主のお姿を祈りのうちに思い起こすことはあるでしょうか。その意味では私どもの生活というのはいつも主イエスの背中を見つめてこの方についていく、そういう生活であるはずです。喜びの日にも悲しみの日にも、怖くて仕方がない時にも、罪を犯してしまった時にも、罪を犯された時にも、いつもどんな時にも私の前を歩き続けていてくださる主のお姿をいつも見つめていることが大事だと思うのです。洗礼を受けるとはそのような主イエスを受け入れることです。私はこの方についていきたいのだと思いを定めることです。洗礼を受けると何がどう変わるんですかという質問を時々受けることがあります。いやー、洗礼を受けたって何にも変わらないように思うけどなというような感想だってあり得るかもしれませんけれども、はためには何も変わらないように見えたとしても、やっぱり根本的なところで大きな変化があるはずです。主イエスに従うのです。なぜあなたはこういうことをするのですか、なぜあなたはこういうものの考え方をするのですか。私は主イエスキリスト、このお方に従っているのです、そう言えるようになるのです。洗礼を受ける前はそうではなかったかもしれない。いろんなものに従って、例えば自分の考えに従って自分の人生を作るんだ、自分の意思で自分の人生を作るんだ、しかしなかなか自分の意思が弱くてなかなか思い通りにはならないというのも私どものよく知るところです。他人の目が怖くて、その他人の言葉に従って自分の生活を作ってしまうというような生き方だってあるかもしれない。けれども今は違います。洗礼を受けた今は違います。主イエスに従うのです。それは一方では大変厳しいことを意味するとも思います。例えば今日読んだ聖書の言葉を前にして 多くの人がそういう印象を抱かれたに違いない。中途半端な復讐では困るのです。新共同訳聖書は今日読んだ段落に弟子の覚悟という込み出しをつけました。間違ってはいないと思います。そうだ、主イエスの弟子になって従うということは中途半端なことじゃいけないんだ、覚悟が必要だ。しかしそれだけでは誤解を招くと私は思っております。むしろここで断固たる覚悟を持って私どもを招いてくださるのは主イエスご自身です。主イエスが我々にも私に従いなさいと言われたのは、まあついてきてもいいけれどもついてこなくてもいいけれどもどうですかなんていうような中途半端な生半可のことではないのであって、絶対に従いなさい、今すぐ従いなさい、どうしてもあなたは私についてこないといけないんだ、断固たる招きであります。それはそれほどに主イエスが私どもを愛していてくださるということに他なりません。そして私どももその主イエスの招きが何にも代えがたく尊いのだということに気づいたから喜んで洗礼を受けたのです。いやいや主イエスに従うなんてことは考えられません。主イエスを心から愛するから、この方のことが好きで好きでたまらないから私どもは洗礼を受けたのです。そこで私どもはしかし何度でも問わなければなりません。この私どもがついていくべきお方、主イエス・キリストとは一体どういうお方なのでしょうか。18節にイエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て弟子たちに向こう岸に行くように命じられたとあります。なぜ群衆が取り囲んでいたかというと、その前の段落で主イエスが大勢の人たちの病を癒されたからです。当然人々の人気者になりました。しかし主はそこでその群衆を放置して弟子たちだけを連れて行くべきところに行こうとなさいました。ただ病気が癒されることを喜んでいる群衆ではなくて、本当にご自分に従ってくる弟子たちだけをまさにご自分の弟子として訓練しようとなさったのだと思います。そのようなところで一人の律法学者が近づいてきて言いました。先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります、あなたについていきます、どこへでもと、そう言ったのです。しかしそれに対する主イエスのお答えは大変謎めいております。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。これは一体何を意味するのでしょうか。まずこの人の子という言葉ですが、それこそこれはどんなに勉強しても謎が残るようなところがあるのですけれども、しかし一つの意味としては明らかに主イエスご自身のことです。そうするとこの言葉の意味は、野の狐や空の鳥にだって安住できる住処があるけれども、私イエスには枕するところもない、私は今そのような厳しい生活をしているが、お前はどうか、うちの寺の修行は結構厳しいぞ、お前なんかについてこれるか、大丈夫かと、そういう意味になりそうです。けれども そういう理解は間違っているというか、少なくとも理解不十分であると思います。なぜかというと、こういう理解にはまずこういう前提があると思います。我々には自分の家があるっていうことです。我々には枕するところがある、安住の住処がきちんとある、それが前提です。けれどもそれに対して主イエスはおかわいそうに枕するところも持たない。ああそうか、主イエスはあえてそういう安易な捨て方を生き方をしておられるのだな、安易な生き方を捨てておられるのだな。しかし私はどうか、そんな厳しい修行についていくことができるか。しかしこういう理解は一番大事なところを見落としていると思います。そもそもよく考えていただきたいと思うのです。なぜ主イエスは枕するところを持たないのでしょうか。先ほど賛美歌の124番というのを歌いました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところもないという、そのような主イエスのお姿を慕いつつ歌う歌であります。御国をも御蔵をも後に捨てまして、下りにしイエス君を受くる家あらずと、そういうのです。なぜなのでしょうか。どうして主イエスはそのような場所にあえて下ってこられなければならなかったのでしょうか。ある説教者が、人の子には枕するところもないと、その人の子に一番よく似た人を見つけたいならば聖書の一番最初に帰れと、そう言っています。旧約聖書の一番最初の文書である創世記、その一番最初のところに、楽園を追い出されたアダムとエバという夫婦がおりました。しかし話はそこで終わらないのであって、その楽園を追い出されたアダムとエバの間にカインとアベルという兄弟が生まれました。兄のカインはしかしある出来事をきっかけに、弟のアベルが生きていることが許せなくなりました。それでこの弟を殺しました。後ろめたい思いを抱きながら殺したんじゃない、正義を貫く道はここしかないと信じて確信を持って弟を殺したのです。そのようにして神が最初に作ってくださった兄と弟という関係は殺される関係になってしまいました。けれども神はその一部始終を見ておられました。それで神はカインにお尋ねになりました。お前の弟アベルはどこにいるのか。知りません、私は弟の番人ですか。そう答えるカインに主は言われました。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。この説教者がなぜこのカインとアベルの物語を引用したか、お分かりになったでしょうか。人の子には枕するところもないのだと、 その人の子イエスの姿というのは何よりもこのカインの姿に現れているっていうんです。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。お前にはもう安住の地はないのだ。どこをどんなにさまよい、さすらっても、お前が安心して枕を置ける場所はもうないんだ。それがカインの運命です。けれどもイエスはまさに人の子、人の子としてそのカインの運命を一人で背負い込んでくださったというのです。カインの末裔という言葉があります。教会に来たことがない人であっても聞くことのある言葉であるかもしれません。小説の題名にもなりました。人類最初の兄弟カインとアベルのうちアベルが殺されてしまったということは、その後に生まれる人類はすべてこのカインの末裔、カインの血を引くものであるという、もちろんこれは神話的な表現を含むものでありますけれども、しかしこんなに厳しいけれどもこんなに的確な人間理解は他にないのではないかと思います。神はカインの末裔である私どもにもいつも問うておられると思います。お前の弟はどこにいるのか。返事ができない時があります。知りません、私は弟の番人ですかと嘘吹きたくなることもあります。兄弟がいないと生きていけない、私どもであるはずなのにその兄弟が邪魔になるのです。そういう兄弟を心の中で殺すことによって私どもは必死で安住の地を求め続けているのかもしれません。あの人がいなければ私は安心できる、あの人がいなければ私は枕を高くして眠ることができる、そのような私どもが作っているこの地上すべてが呪われているんだと聖書は語るのです。けれどもなおそこで聖書が語ることは、まさにそのカインの血を引く者の一人として神の御子イエスが人の子として生まれてくださったということなのです。その人の子には枕するところもない。先ほど歌った賛美歌124番を思い出しながら、クリスマスの記事を合わせて思い起こしておられる方もあると思います。主イエスの母マリアはその最初の子イエスを家畜小屋で出産しなければなりませんでした。彼らのための場所はなかったからだと福音書は簡潔に物語ります。そのような主イエスの歩みはどうしてもあの十字架にまで至らざるを得ませんでした。人の子には枕するところもないというのは決して厳しい拒絶の言葉などではないと私は信じております。こんなに確かな救いの言葉はないのです。この直前の17節にはこのようなイザヤ書の引用がありました。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったというのです。枕するところもないというのは修行僧のような孤高の生活をしておられるっていうんじゃないんです。私たちの病を担っておられるから このお方はカインの末裔の一人として枕するところを持たないのです。しかもそのお方に私どもは招かれているのです。私についてきなさい、あなたは私についてくるんだ。ついていった先に何があるのでしょうか。マタイによる福音書はこの後で大変興味深い主イエスのお姿を記します。人の子には枕するところもないと書いておきながら、その次の段落24節を読むと、嵐の中で船が沈みそうになっているの。主イエスはその船の中でぐうぐう眠っておられたっていうんです。なんだイエス様、ちゃんと枕するところを持っておられるじゃないかなどと、そんな聖書の読み方をする人はいないと思います。このお方は安住できる家を持たず、貝羽桶の中に生まれ、十字架にまで追いやられながら、なおその一方でこの嵐の中で父なる神に対する信頼を貫いておられたのです。嵐の中で神を信じて眠っておられたのです。そのような主イエスが、空の鳥は巣があると、そう言われたのです。このような言葉を読むと、どうしてももう一つ思い出す聖書の言葉があります。マタイによる福音書はすでに第6章において、空の鳥について語る主の言葉を伝えてくれています。第6章の25節以下であります。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりもずっと立派な家に住みながら、そのあなた方の生活が思い煩いで満たされているのは一体どうしてだ。本当の故郷を失っているからではないか。天の父があなた方の父でいてくださるんだ。その父の愛のもとに帰ろうと。そのためにあなたは私についてきなさいと、そう言われるのです。主イエスが嵐の中で眠っておられる、あるいは貝羽桶の中で眠っておられる、その姿は私どもにも大変多くのものを、多くのことを教えると思います。このお方に従うって一体どういうことだろう。皆さんの生活の中にもいろんな嵐があるのであります。思い煩いの嵐の中で、けれども何とかしてようやっとのことでここに来たという方だっていらっしゃるに違いない。けれどもここで私どもは嵐の中で眠っておられた主のお姿を忘れることはできません。このお方に私どもはついていくのです。父なる神を信じて解き放たれて歩む弟子の歩みであります。あの山上の説教もまたそのような自由な解き放たれた弟子の歩みについて語っていたのだし、それだけではなくこのマタイによる福音書全体がそのような弟子たる者の歩みについて語っているのだということもできるのであります。ところでもう一つやり取りが記録されています。弟子の一人が主イエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと申しました。 それはそれが終わったらあなたに従いますというそういう意味であったと思います。ところがそれに対して主イエスは言われました。私に従いなさい、今すぐ従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。これを家族の葬儀を禁止する言葉だと読むならば、それは誤解だと思います。そもそもちょっと落ち着いて考えていただきたいと思いますが、この弟子の申し出はむしろなかなか覚悟が座っている言葉だと思います。明日は父の葬儀があります。それが終わったら即座に断固としてあなたに従います。我々はそれほどのことを言えるでしょうか。しかしここはむしろこのように読んだ方が良いようです。父を葬ってからというのは日本語でもそういうニュアンスがあるかもしれませんけれども、今日明日に葬儀があるというよりはむしろ死ぬまでの面倒をきちんと見てからと、そのように取った方が良いようです。主イエスよ、私には今世話をすべき父親がいます。死ぬまできちんと介護をしてあげたいのです。それが終わったらあなたに従いますと、そう言っているのです。私どもも思い当たるところがあるかもしれません。仕事が終わったら、子育てが終わったら、あれが終わったら、これが終わったら、もうちょっと真面目にあなたに従いますと。しかし今は忙しいからそれどころではないのです。けれどもそれはほとんど無期限の延期をしているようなものです。いやそうじゃない、今すぐ従いなさい、そう主イエスは言われるのです。親の介護なんかほっとけという意味ではありません。問題はこれが終わったらあなたに従いますというのでは困るということです。むしろ私どもは親の介護をしながら、あるいはついに親の葬りをしながら、あるいは忙しい仕事の生活に耐えながら、あるいは子育てで悩みながら、そういう生活を具体的にする中で、けれどもいつも主イエスの背を見つめてこの方に従っていくのです。むしろこの方のお姿を見失ったら、我々はまともに人間として生活をすることができるだろうか。最近ある方がこういうことを私に言われました。今自分は十分に眠る時間もないぐらいに忙しい。けれどもできることなら、そういう自分と同じような忙しい生活をしている現役の人間にこそ教会に来てほしい。仕事が終わって時間ができたら教会に来るっていうのも悪いことじゃないかもしれないけれども、できることなら忙しくて死にそうな人にこそ教会に来て福音を聞いてほしい。その言葉は私にも本当によく分かりました。先ほど子育てに悩みながらなどということを口走りながら、まあこれはほとんど自分の悩みを皆さんに公表しているようなものだなともちろん自覚をしておりますが、主イエスに従うことなしにあの悩み、この悩みをどうやって担い抜くことができるのか、そんなことは本当はできないはずではないか、私は本当にそう思います。そのように考えてまいりますと、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいというこの謎のような言葉もだんだん理解できるようになってきます。これはこういうことだと思います。今まであなたが知っていた葬儀は ただ死の力が支配するだけの何の望みもない葬儀であったり違いない。それはまるで死んでいる者が死人の葬儀を挙げているような、葬儀を挙げている人、挙げている人たちも死の支配に捉えられているような、そういう望みのない葬儀でしかなかったかもしれないけれども、今は違う。私があなたと共にいるではないか、私に従いなさい、今すぐに私に従うことなしにあなたの家族を正しく望みを持って葬ることだってできないだろう、そう言われるのです。このように言われたお方ご自身が枕するところも持たず、ついに十字架につけられ、そして葬られて、けれども神はこのお方を死者の中からお蘇らせになりました。そこに死んでいる者が死んだ者の葬儀を挙げているだけでしかないような、この望みなき世界に一筋の確かな命の道を開いてくださったのです。思い煩いだけが支配しているかのようです。カインの末裔たちだけで作っているこの世界には何の望みもないように見えるかもしれません。けれどもそこに主が来てくださいました。命の望みを見せてくださいました。この方に私どもはついていきます。そこに誠に幸いな弟子たる者の歩みがあるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私どももあなたの御子に従うものとさせてください。どうかお願いします。私どもは恐れています、思い患っています。兄弟と共に生きることができません。それがどんなに悲惨なことであるか、そのことに気づくことさえできなくなっているのです。どうか憐れんでください。今私どもに先立って歩いていてくださる主イエスキリストのお姿を今新しく鮮やかに仰ぐことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。